ピリピ書の4章を開いていただきたいと、こういうふうに思います。私の聖書は新改訳の3版ですかけれども、新改訳の3版ですと387ページですね。4章はい、4章の4節をお読みいたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。皆さんこんばんは。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思いますけれども、まあ、先ほどの賛美チームの方が出てね、まあ、惜しかったというふうに思います。ただ九州のチームを含めてですね、もう実力の差はないのですよね。じゃあどこに差が出てくるかというと、我々はね、皆さんはどう思ってるか分かりませんが、選曲の差が出てくると、こう見たのですよね。それで選曲には気をつけるんですね。それでエシュルンちゃんが出てきましたよね。でエシュルンちゃんが、ヤングに出るって言ったんですね。小学生以下の部と、それから12歳から20歳までのヤングの部と成人の部があって、ヤングに出てくるって言ったんですね。で私ね言ったんですね、ダメだって、ヤングの部に出てきたらね、B ちゃんとかジョイちゃんがいるわけだから、うまくいっても5位か6位だと、ね、そう言ったんですね。でも結局ねヤングの部に出てきたんですよね。それでね秘策を授けたんです。勝てるならこれしかないと。でね私が言ったんですね、これ歌わない、これを歌ってうまくいったら勝つかもしれない、これ1曲だけ、他の選んだら負けると、実力の差があると、だからこれって言ったんですね。でそれ持ってきたんですよ。でその時ね、なぜそう思ったのかね、選曲これしか勝てないと、具体的にね、例えば聞いてくるからね言うんですよね。ギフスもはっきり言ってるんですね。いくつかの選曲を彼ら選ぼうとしたんですが、聞いてきましたね、それだと勝てないだろうってね皆さん歌が上手くなるじゃないですかね。上手いでしょ。それとね曲の力ってあるんです。曲の力ってあるんですね。ですから同じぐらいの歌の上手さがあってもね、曲の力が違うんです。あるいは少しぐらい下手でもね、曲の力で勝っちゃうんですよ皆さん。もう具体的にね。だから実はアンテオケの場合はね、もうはっきり思ってます、曲勝負だって。だからね最善の曲を選ぶようにするんですね。だから、まあ、皆さんどうやってるか知りませんけど、木原君に見てもらった方がいいと思いますね。だいたいね歌いたい曲とね感動する曲は違うんです、ね、ギクスだって変なことばっかり言ってます聞く方が感動する曲とね、歌う方が感動する曲と違うからズレが生じますね。そうするとね皆さんの選曲はねまあまあいいんです。まあまあね、でもねベストじゃないんですね。もう試合が始まるときにコンテストでしょ、もう分かってますね、どの選曲で来るかって。それも選曲を聞いただけで、あ勝ったって思いますよね。ですから皆さんね、まあ皆さんはどういう考え方をしているか分かりませんが木原君にちょっと選曲をしてもらった方がやってる方はね、やってたのかもしれませんけどそれの方が良いだろうとね、こういうふうに思いますね。それで2週間前に白馬でキャンプがあってね、賛美大会が行われたんですが、その中でちょっと感じるのは、もう神が生きて働いておられるということですよね。そしてですね、もうあたかも神が、降りてきたかのようにね、いろいろなところに神の祝福の手がこう見えるということですよね。エシュルンちゃんが出てきましたよね。で皆さんエシュルンちゃんのことを知ってると思います。自閉症で多動症です。で私は自閉症の人をたくさん見てきましたが、あんなひどい自閉症を見たことはありませんですね。そしたら12歳なのに600人の前で堂々とインタビューしてたでしょ皆さん。そしてね優勝した後ギフスのところに来て言ったって、頑張るよですね。 で、私はね、小さいとひげのことを知ってるんです。何かってね、自閉症で多動症でしょ。で、5分おきに叫ぶんです。いやーって言うこと聞くなんてもんじゃないと大暴れするんです、その辺で。そしてね、外歩いてる人たちがアメリカですけど、もうみんななんてしつけのできない親なんだって顔見るするんですよ。かわいそうでしたよね。そして集会やるでしょ。集会するとですね、自閉症で多動症だから動いてるわけですよ。動いてもこの辺動くんじゃなくて高いところが好きだから、椅子の上こうやって走ったり、とか机の上走ったりするわけですね。で、飽きるとですね、私の後ろに来てこうやっていろんな絵描いたりなんかしてですね、そしてですね、バーって向こうへ走っていったりするわけですね。それで、正解ですからね、走っていくと気ままに外に出てきちゃうわけですね。そうするとアメリカだと危険だから、みんながね、捕まえに行くわけです、こうやってね。そうすると私説教しながらね、誰もいなくなるんですよ。で、私ね、疑問に思いましたよね。ここの集会やっていいのかなって。ね、だっていつもそうなんですよ。ね、こう一体ね、やる意味あるのかなって、思いましたよね。そして、自閉症は治らないでしょ。でも皆さんね、主は言ったんです。治るって言ったんです。治るって言ったんです。で、私たちは見てましたからね、まさに主は生きておられると。もう涙が出そうな話ですよね。そしたらね、主は言われたのですよ。この自閉症、多動症の人がね、いいですが、言葉もしゃべらない。喋るときはギャー、ね、で、お母さんが言ってですよ、野獣のようでしたって、本当に野獣でしたよ。そしたら主が言われたんですね、歌わせなさい。賛美の賜物ですって。ですよね。そしてお母さんが信じない。ね、理由はないかというと、自分も音痴で、お父さんも音痴だったって言ってますが、もう一つですね、野獣だったからですよ。ね、野獣だったらガオーって言うかもしれないけど、神はなんて歌わないでしょ。もうそのレベルだったのですよね。しかしね、主に従ったとき、皆さん主は生きておられますよね。多くの人は見たでしょう。生ける証、神様の生ける証ね。そして皆さん、レベルの違う賜物ですよね。レベルのね、あの子はね、私はね、かなり有力な歌手になってくると思います。具体的にね。で、その時に、彼女の歌が素晴らしいんですが、その後ろに働いている主、生ける主の技ですよ。生ける主の働きですね。それとともにね、ダンスを歌いましたけど、ダンスってものすごい流行ってるんですね。主の字架で、大賞を取りましたよね。大賞を取りましたよね。作詞作曲のトップを取ったわけですね。まあ、それだけの、歌ではありますよね。そしたらですね、これいろんなところからね、反応があるんです。感動したっていうね。で、面白かったのは、パトモスに行った時に賛美チームが外で賛美したんですね。で、要するに白馬レベルのチームは行ってないので、あんましまくないんですよ、みんなね。そしてなんとなくみんなこう出ていかないから、ちょっと足後ろねこうやってねって出てけみたいな感じで、そうすると、まあ、私 の, 顔を見ながらね、じゃあ20分間くらいみたいなねそういう感じで歌うんですけど、まあ、大体みんな聞いてないわけですよね。とか1曲だけ聞くんですよ、皆さん。ダンスを歌うと、そしてね、一緒に踊ったり手叩いたり、そしたらね、アメリカ人が寄ってきましたね。なんて言ったのかというとね、 CD くださいって。まず下手なのにね、ただ曲に感動したんでしょうね。そしてね、それがね、アメリカのね、 CD のプロデューサーですって。専門家はね、感動しちゃったんですよね。専門家が感動したんですね。そしてね、カラオケの前がすごくいいんですね。ちょっとね、感じることがあってね、ギフスにダンスを歌わせてCD 送ってくださいって言うから CD 送っちゃって、それでね、表日本語、裏英語にしてね、100枚ぐらいアメリカの人に送ってやろうかなと、ね、あれはね、火がつく可能性のある曲です。日本の専門家にも送ってやろうかなと、ちょっとそう思ってるんですね。まあ祈ってください。まあ見心だったら火がつきますよね、具体的にね。で、私は素晴らしい歌作ったなと、こういうふうに思います。で、その彼女が作る前、1年前に私に言ってきたんですね。私はね、才能がないと、ね、そして私は曲作ったって大したもんじゃないと、だから私も曲作るのやめますっ って言ってきたんですよ。で祈ってくださいって祈ったんです。で主が言ったんですね。何と言ったのかというとね、曲を作りなさい、ね、私が導いている、私が曲を与えるって言ったんですね。それとともに彼女のブログで言ってますから、はっきり言いますよね。皆さんね、統合失調症なんです。被害妄想なんです。ね、その苦しみの中でね、皆さん主は言ったんです。与えますって言ってですね、皆さん。そしたら皆さん全て破っちゃったでしょ、あれ。だからね、ちょっとしたことにおいてもね、神の手とは違うんです。皆さん、普通はありえないこと、驚きますよね。驚きますよね。それとともにね、あの時うじゃうじゃ前田家がいたんです。ね、前田一族9人、皆さん気をつけてください。誰が親戚になるか分かりませんからね。いやでも願わくは長藤家の親戚にはなりたくないなと。まあでもこれは導きだからね、何がどう転ぶか分からないと。どっかでつながっちゃうかもしれないが、あっちこっちに言いますけどね。で9人ですよね。そして彼らは九州の人でしたから、九州の政界に出たわけですね、私ね。そして凄まじいのを見たのですね。私がメッセージして後ろでね、ご夫妻ですけど、前田さんご夫妻がね、殴り合いの喧嘩してるの。こうやってクッコーですね。奥さん可愛い人なんですけど、こうやってバンバンってこうやってましたよね。こういう女子ボクシング最近流行ってるから今ありますが、昔ね、こう男殴りしてる人なんて見たことない。それをね、的確に入れるわけですよね。そしてそれで両方こうやって引き離しちゃって、こうやってね、そしてですね、大変な状況だったんですね。でどうしてそうなったのかというと、お二人とも精神病でしたよね。奥さんは統合失調症、旦那さんは麻薬中毒から精神病になりました。何になったのか知りませんね。ただお二人とも、開放病棟から閉鎖病棟に入って、閉鎖病棟から独房に入ってましたから、皆さん独房って特別な人が入るところなんですよ。皆さん精神病院に入ったって独房にそうめったに入らない。あの二人しょっちゅう入ってたんですよね、独房ね。そしたら病院の中で好きになっちゃって、そして結婚したわけでしょ。で奥さんは言われたわけですね、先生に初めからあなたの病気治った人を見たことはないと、ね、そして前田兄弟のもう絶望的な状況でしたよ。ところがね、よく結婚できたなと思いましたけどね、あれ無断で結婚したんですね。で患者を証人に立てた。そして結婚した後先生に言った、じゃないと結婚するわけないですね、誰が考えたってね、これはね滅びに向かう道ですよですね。で修羅場になりますよね。でも先生もそれ分かったんでしょうね、子供作っちゃいけないと、ね、そしたらね修羅場になっちゃった。で修羅場になってきたんですよ、修羅場になってね。そしてですね、私引きずり出されて帰っちゃったと思ったんだ、ね、でもその後気楽にやってたんですね。そしてね、終わった後ね、お祈りしますって言ったらね、そしたらね、来たんですよ、人が。で、見たら、あの二人じゃないですか。あれってね。まあ、その時は、普通な感じに来ましたが、立ち直りが早いなと思って、そしてね、お話を伺ったんですが、危ないでしょ。奥さんだって鋭いんだわ、こうやって。だからね、ちょっと身を守んないといけないので、で、こうやりながらね、こういうながらお話を聞いたんですね、こうやってね。だってストレートが来たら危ないもんね、こうやって。だからパーンってこう払うためにね、ストレートパーンって払うためにをやったんですね。そしてね、この絶望の真ん中におられましたよね。そして主は言われたんです。あなた方は治りますって。ね、主のところに来るなら、ちゃんと主に従うなら治ります。で、神の器になります。そしてね、神の栄光は現れました。言ったんですよ。そしてですね、彼らはね、もうそれしかなかったって、自分たちの道は。でもね、ひたすら神様にねすがったら治っちゃった、ね、1ヶ月目にはもう治ってたって言ってましたね。 あの奥さんあのお医者さんに言われたって、ね、治ったの見たことないって言われましたけど、あなたの病気で治ったのはあなただけだって、あなたが希望ですって。で今ね牧師牧師夫人でしょ、ね、そして賞をたくさん取っちゃって前だけ増え広がってますよね。皆さん9人ですよ、1人も作っちゃいけないっていうのに。だってあれもし神様がいなければね、多分奥さん自殺でしょう、まず間違いなく、ね、旦那さんも生きてたかどうか分かりませんね、多分病気の中にあるかやっぱり自殺しちゃったかもしれませんね。いないですよ、ね、いたって1人もう暗い毒がね、あの処理室の中にいる1人だけですよね。でもそのね、死はすごいですよね。希望のないものに命を与え、光を与え、恵みを与えてくださるんですね。それ皆さんね、そういうこと いっぱい出てくるでしょう。で皆さんね、奇跡が起こるのはこれからです。あの彼らに奇跡を行った人はね、私たちに奇跡を行ってるんですね。ですから皆さんね、皆さんいろんな問題とか困難で傷んでる方もいらっしゃるし、病気の中にいる方もいらっしゃるでしょう、ね、次に来るまでね、何人かに奇跡が起こってます、ね、もちろん次に来るまで何人かにもっと悪いことが起こってる人もいるかもしれませんが皆さんね、お奇跡が起こってます皆さんですね。あの神の祝福ってね、増し加わっていくんです皆さん。今までね、皆さん神の祝福を 見たと思いますね。もっと大きな祝福が皆さんにやってきます皆さん、増し加わってくるんですね。それで聖書の方に入っていきたいと思います。これはこう書いてありますね。いつも主にあって喜びなさいと、これ命令形です。だから皆さんね、喜ぶ、これは命令されていると思ってください。これ主にあってって書いたんですね。だから主にあって、信仰にあって喜ぶわけですね。だからあの誰かが走ってって転んで、うわー面白いなってね、そういう喜びじゃない。阪神勝って嬉しいなとかね、まあ、この辺はソフトバンクかなソフト、あんまし言わない方がいいですね、ソフトバンク今年はなんか下の方低空飛行してるんじゃないですか、ソフトバンクはですね、あのね、ソフトバンク勝って嬉しいなとかね、あのそういう喜びではないんですね。主にあって喜びなさいということなんですね。それで聖書の他の箇所ではこうあるでしょ、主を喜ぶことはあなた方の力であるって書いてあるんですね。だから喜ぶことは力なのですよ、力のなんですよ。この力があるって言うんじゃないですか。腕相撲で私は勝ったと、主を喜んでるから勝ったと、あのそういうことではないんですよ。霊の力があるって言って、霊の力がある。だから皆さん喜んでる方は霊の力があるんですね。だからね、皆さんね、喜んでる人とね、悲しんでる人ね、苦虫を潰してる人、誰が一番つまずきやすいかって言うと、皆さんね、一番つまずきにくいのは喜んでる人なんです。喜んでる人、霊の力は何かというとね、皆さんね、これですよ。何かというとね、あの聖書を読むの重いな、ね、祈りなんて大変でやだな、ね、教会また今日日曜日来ちゃった教会ね、その時ね、やっと立ち上がってね、ね、まあ、教会来ないと木原牧師に怒られるからね、そしてあのよろよろとやってくる人もいるじゃないですか、ね、そういうのは、ね、力がないって言うんです皆さん力がないって言うんです。そして皆さんね、力がない人分かるでしょ、自分で、ね、指名しませんよ、大丈夫ですよ、他教会だから、ね、J 教会だったら指名しますよ、ちゃんと言ってますよね、お次郎さんが寝てるとかそれは皆さんにあの情報を与えてるのですね。要するに元気だよってね元気でやってるよみんなってねあのそれで元気であること分かるじゃないですかですね。でその時ね、お分かりになるでしょ、皆さん、皆さんね、ああ私はね、祈るが重荷だとかね、ね、あるいは教会行くのが重荷だとかね、聖書を読むと目が閉じるとかね、で皆さんね、その時力がないのですよ。でその時皆さんね、神喜んでますか、ね、そうすると分かってくるでしょ、力のないってことはどういうことか。で皆さんね、主を喜ぶ、これはあなた方の力なのです。主を喜ぶってことが重要なんですね。 そしてね、主を喜ぶ事柄においてはね、ちゃんと理由があるんですね。1番目、これは何かって言いますと、私たちは罪人なのですね。で、私たちの罪は裁かれます、呪われます。いいですか。最悪は永遠の滅びですよね。ところが神様はイエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。神であり神のお一人子であるね、神であり人である方ですね。一度も罪を犯したことがなかったのですね。そしてイエス・キリストが十字架にかかってくださったのですね。その結果、私たちがイエス・キリストを信じて悔い改めるなら、皆さん罪は許されるのです。罪は許されるのです、ね、裁きから呪いから解放されるのですね。だから私たちはですね、罪を裁かれないのですね。そしてですね、罪を裁かれないだけではなくて、義と認められるって書いてあるんですね。義と認められるっていうのは正しいとされるってことです。ですか。皆さんね、こう思ったことありますね。なんかね、クリスチャンに、ね、なってはいけないような人がクリスチャンになってて、ね、そしてね、すごい祝福されてるって見たことないんですか。頭きたことあるでしょ。なんで私が祝福されないで、あいつが祝福、あれあんなのがなんで祝福されてんのってね、思ったことのある人あるでしょ。皆さん、どうして。十字架ですよね。彼が十字架を信じてるから。で、彼は素行が悪かったとしても許されてるのです許されてるのです。そしてね、もちろん私たちはキリストに似たものになる必要がありますよ。いいですか。しかしね、そうであったとしても、彼もそして我々も含めてね、祝福されてるのです。もう祝福されてるのです。そしてね、永遠に神と共にいることができるということですよね。途中でね、滅びに至っちゃう人とも大きな違いですね。東日本大震災が悲惨な出来事を出したけど、あれは、本当の悲惨な出来事ではありませんね。本当に悲惨な出来事はですね、皆さん裁かれちゃう人間です。裁きの時ですね。で、その時見た時にね、ああこの救いがどういうものだったのかっていうね、特別な意味合いっていうのを我々は見るでしょう。で、私たちの罪が許されて、そして私は祝福されている、ね、これが大きなポイントです。そしてね、2番目は、生きていると問題ってのが起こるものなんですね。だから皆さん、問題とか困難があると思うんです。病気の方もいらっしゃると思うんです ね。そしてね、ある方々はね、問題がない世界に行きたいと、問題困難から解放されたいと思ってるんですね。そう思ってね、クリスチャンになる人もいるんですよね。残念でしたあるんですよね具体的にね、だからヘブル書の12章なんか見ると、愛する子には鞭を加えるっていうから、逆に増えちゃったりして、ね、あるんですね。そしてね、私天国行ったらね、問題なくなるかなと思ったんですね。天国ね、ハスの花の上にね、ゆったりと、これは仏教系ですけどねこうのんびりと問題なくこうね、そういうかなと思いましたけど、やまてよと私ね、ちょっと思い始めました。聖書的にそう言えるのかなってね、ちょっとね、私自身の考えですよ、ちょっと思い始めたんですね。っていうのは、天国行くじゃないですか、死んだらね、あるいは軽挙されたらね。実は再臨があって千年王国でしょ。千年王国の終わり頃に極度万国が解き放たれて、サタンが働くわけですよね。ということは、その時にいることになりますよね。そうすると問題があるじゃないか、ね、それから地上で解かれているものは天で解かれており、地上で解かれてないものは天で解かれてないと書いてあると。あれって、これはそういうこと言ってるんじゃないかなっていう気を してるんですね、私ね。まあ、天国行ったら問題なかったらごめんなさい、ね、私は間違ってるっていうことになりますが、いや私はね、天でも問題があるんじゃないかなと。そしてね、よくよく考えてみたらね、皆さんね、問題ないとつまんないでしょ。つまんなくありませんか、皆さん。人生がね、人生がつまんないじゃありませんかね。そしてね、 クリスチャンの問題っていうのはね、八百長試合みたいなもんですよね。あのね、力道山でいたんです、昔。力道山でいたんですね。そして力道山がまた強い。アメリカ人のね、悪感が出てくるブラッシーとかなんか言ってね、はぁーって噛みついたりね。そしてね、それからルテーズとかなんかね、反則にすぐ反則こうやってガンガンガン、ガンガンガンガンって反則にすぐ反則するわけですよ。それを力道山って入るんです。ね、反則しない。正義の人だから。反則しない。バンバンバンとやられちゃって、もう、あーっとやられて、やられちゃってやられてって、3年後の瞬間にですね、力道山が怒るんです。そしてですね、ブラッシュとかなんかこう、いやーってやったら、ダーって言って、ダーって入って、これ、バーンって、こうやって、で、わーってなって、ダーンって、ワン、ツー、スリーで、みんな、わーって喜ぶんですね。で、あれ、私、本当に試合やってると思ってたんです。あれ、力道山が勝つように決められてたんですね、あれ。後から聞いてみると、ね、脚本があって、で今日は同点でいくとかね、今日は勝ちでいくって最初に決めてやってたんだそうですね。八百長ですよ。ね、もし、問題に関してもね、そういう面を感じますよね。例えば問題とか解決はね、皆さんね、神のいない人は解決がないとかそういうことはたくさんあるでしょう。皆さんね、神のいる人は違うのですよ、皆さん。で、皆さんね、神は助けてくださると。で、聖書に約束してるじゃないですか。まさか皆さんの中でね、実はクリスチャンになって、神も仏もあるものかと思った人。神どうしてどうしてどうしてって思ったことのある人、皆さんね、神も仏はいないんですけどあるのですね。で、皆さんね、こう明るいでしょ。伝統はついておりますよね。明るいですよね。で、まあ神様のいる世界、光の世界みたいなもんですよね。でも暗くなる、ね、どうして暗くなるかというとね、目つぶる、信仰のまぶたを閉じる。ね、皆さん、そうすると暗くなるね。だから皆さんね、今、暗い人いるでしょ？暗い人、誰かとは言いませんけど、皆さん、暗い人いるでしょ？ね、皆さん、光のように輝いてきた人も、中にはいるかもしれないけど、皆さんね、黒いボールのようにね、タドンのようにね、たどんって知ってますか？真っ暗なんですね。そのような気持ちでいる方もいらっしゃるでしょう、皆さん。神がいるのに。ですね。いらっしゃるのですよ、皆さんね。そしてね、皆さんね、神様が解決してくれるという時にね、秋元牧師はね、勝手なことを言ってると。ね、説教で調子のいいこと言って。そして、私の問題知らないんだ。ね、私のようになってみろみたいなね。結構そういうの多いん。そういうの多いん。ね。皆さんね、そう言うかもしれないですけどね。じゃあね、聖書の言葉に何て書いてあります？ね。様々な試練に遭うときは、これをこの上もない喜びと思いなさい。書いてあるでしょ、ヤコブにね。ね。で、これはこういう意味じゃないですよ。ああ、もうこうなって、ああなって、あはははは、喜んでやれ、ってね、もう皆さんね、思い込んで喜べっていうことじゃないのね。そうすれば少しは気が楽になるだろうっていうことじゃないんです、皆さん。皆さんね、試練を通して神の栄光と祝福が現れるからです、皆さん。ですね。こう言ってるでしょ。皆に頼るのは失望することはない。ね。だから神様に頼るのは失望しないのですよ。ね。それから、感謝しなさい。どうして感謝する？悪いこと。で、これは感謝と結びついている言葉なんです。なぜそう言えるのかというとね、4章の6節を見てごらんなさい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい。感謝って書いてあるでしょ。ですから、ね、問題とか困難の後ろに、神の素晴らしい働きと技があるんですね。 私はね、自分の幸せ、皆さんの中でも何人かそういう方々はもう既にいると思います、ね、自分が、一生まだ終わってませんよ、ね、終わってませんけど今までやってきた中でね、本当に素晴らしい幸せだったこと、そして素晴らしかったことって何だっただろうって考えてみるとね、私ね、上位7つぐらいはね、みんな困難ですよ、皆さん、みんな困難ね。で、あの困難のが面白い。あの昔ね、コースターってのが入ってきたんです。一番最初に二子玉川園って東京に入ってきたんです。私東京に住んでますからね、小学校2年か3年だったんですね。で、私ね、お年玉持っててコースター乗りに行ったんです。親に無断でね、電車乗ってですね、最初の冒険でしたよね。そしてね、コースターに、ね、乗った時にね、面白いんで、ギャーッだね、回転木馬みたいな山のものとは違う。ガーッとね、そしてね、そこで一番怖いのは一番後ろ。ね、次に怖いのは一番前。だから後ろと前しか乗らなかった。でね、今乗らないんですね。今乗ったら心臓麻痺になっちゃうから。今乗ったらね、もう早くもう昇天ってことになっちゃいます。それで、ね、あの、今は乗らないんですね。そして皆さんね、華々しい人生の方が面白いですね。皆さんね、困難と問題なくしてごらんなさい。皆さん抜け殻ですよ、ね、あの今でも疲れて眠ってるでしょ、ね、昼寝の時間がぐーっと伸びますよね、皆さんね。そうでしょう、皆さん、ね、皆さんね、あの聖書ではね言ってないんです。困難を通して皆さんが滅びますよとかね、困難を通したらさようならとかね。困難で皆さんの、生活と運命は、ダメになりますよ、破壊されますよってね、聖書書いてないでしょ。逆のこと言ってるんですよ、皆さん。でそうなんですね、皆さん。例えばね、あの私の息子が生まれつきの脳障害で生まれた時ですね、この間行ったんですね、8月2日はね、ベニー君とフーちゃんの、私の2人の息子の、誕生日だったんで、一緒だったんで、これありがたいですよね、一緒だとね。いっぺんにやれるから。ね、そしてね、誕生日の時はね、すき焼きパーティーすることにしたんですね。それを出汁にして、我々がすき焼きを食べると。こういうことになってですね、それで、夜、ヨハネ君と、あの、不審さんと、私と3人でね、すき焼き、用意しながら待ってたんですが、来ないんですね。じゃあ、まあ、2人を、あの、祝ってみんなで食べるかってことですね。まあ、出汁だから別に何でもない。そしてですね、全部食べた頃に帰ってきたんですよ。ね。だからもう、でもね、一舐め作ってたから。そしてね、そして、我々は、まだ足りないなと思ってたから、ちょうどいいと思ってね。そしてもう一舐めやって、ヨセフ君とやって、で、最後の頃にね、ベニ君がやってきたのですよね。ベニ君ね。で、こりゃベニ君に怒らせちゃまずいなと思ってですね、ハビーバースデーを歌ったんで。ハビーバースデートゥーユーってね。そうするとね、ハビーバースデートゥーユーって歌うとね、あの年になるとね、やめてくれーとかね、恥ずかしくて、あーとかね。で、その隙に全てを忘れさせちゃうんで。そしてですね、あの、ベニ君が、明日ね、実家に行くんですね。就職が、あの、決まったことを報告に行くのですよね。行くんですね。ということは真っ赤な嘘で、あの就職依頼を踏んだくに行くのですよね。それでですね、そのベニ君が生まれつきの脳障害で生まれたでしょ。そしてね、治らない、一生知能は発達しない、ね、あの歩くことも動くこともできなくなる、東京都の難病に指定されたでしょ。その時言われましたよ、秋元牧師が裁かれたね、だからみんなね、あのうちの母親だって言ってきましたね、もうかわいそうで見ておれないとですね。そうでしたよね、具体的にね。で皆さんね、しかしね、私は全くそんなこと思ってませんでしたね。なぜ思ってなかったというか、神の言葉って違うこと書いてあるでしょ。みんなに頼るなら失望しないって書いてあるでしょ。感謝しなさい、この後ろに神の計画があるって書いてあったでしょ。だから私はね、初めから思ってましたね。このベニーの脳障害の症に神の計画があるんだから、まあ、2つしか考えられないと。1つはね、治っちゃう。もう1つは、乙武さんって知ってますか？体半分の人。 ね、映画にもなったり、よくテレビも出てくる人ですね。あの人とね、私ね、ちょっとね、知り合いなんです。どうして知り合いなのかというとね、東京のうちの教会の隣の小学校に音竹さん先生として勤めてた。そうするとね、教会へ通うときに時々ねすれ違った。でその時こんにちはって言ったら、こんにちはって言ってくれた。だからああいう形で神様の栄光を表すのかなと。二通りでしょ皆さんね、皆さん。そしてね皆さんね、神の言葉が正しいのです。私は初めから悪いことが起こったと思ってませんよ、ね、主が技をなされると思いましたよね。だから奇跡が起こったでしょ。で知能発達しないっていうのは国立大学の大学院でしょ。そしてですね、誕生日ですよ。そして就職祝いを踏んだくりに行くわけですね。そしてね、でよくよく考えてみますとね、このね、ベニー君の不幸を通して、どんなに祝福を受けたか知りません。あれがあることはね、私の人生を変えましたよね。皆さんね、困難の中に起こすと、素晴らしい主の恵みと祝福があるんですね。で皆さんね、困難がある方ね、神も仏もあるもん、仏はないですよ。皆さんね、目をつぶればね、暗いのです。皆さんの不信仰の、目を閉じたら、不信仰の目を閉じたらダメなんだ。信仰の目を閉じたら、それは皆さんね、暗いのです、皆さん。お分かりになりますか？で、皆さんね、神様、解決してくださいます。そして、問題と困難の中にこそ、本当の祝福と、恵みがありますよね。だから皆さんね、皆さんの問題に期待してください。素晴らしい祝福と技と恵みがあられます。しかしね、聖書の言葉に従わないといけません。皆さんが不信仰だとどうにもならない、ね、皆さんが神様の言葉に従うということですね。それが重要であります。病気の時でもそうですよ。病気の時にね、不治の病とかなんかいろいろ出てきますね。その時に気をつけないといけませんね。で何かというと、私たちは第一にするのは神様の考え方です。そしてお医者さんの考え方も重要視しなければ、ね、いいですか、ね、しかし神の考え方の、枠内において考えるのです。で多くの人はね、クリスチャンでもお医者さんの考え方があって神様のことを考えたりしますね。これは逆にしちゃダメです。ダメですね。だって例えば精神病になった人ね、よく言われるじゃないですか、教会行くなってね、言われるんですよね。前線で私は来ておりますけどね、それ間違いじゃないですか、聖書的に言うと。具体的にね、だから皆さんね、神の考え方が土台となって行くのですね。お医者さんの言うことはね、大事にしてください。ちゃんとやっておいてくださいね。例えば私が結婚するとき、私の妻は治らない精神病でした、ね、その方と結婚しろって言われた方でしょうね。そしたら主治医は東大の先生で猛烈に反対 してきました。あなた方の人生は大変なことになると、ね、お医者さんは真剣に言ってくださってね、本当に我々のことを思ってくださって言ってましたね。でも私はお医者さんのことも尊重しましたけど、神は違うことを言ってたのです、私に、ね、そしてね、皆さんね、結婚したでしょ、治っちゃった。お医者さん言いましたよね、結婚したのが良かったと。そしてお医者さんが言ってました、20年前に私の妻の、20年前の年では私の妻の病気だったら 100% 入院してて、出ることはできないと、一生病院から出れないと、ね、それは医学的なことですね。皆さんね、神様の言葉はそれを超えてるのです。皆さん、神様の言葉はそれを超えてるのです。超えてるのです。で皆さんね、皆さんが問題があったとしても、皆さんちゃんと書いてあるじゃないですか、さまざまな試練の 時はこれをなんかこの上もない喜びと思いなさい、ね、思い込みなさいじゃないんです。そうすれば気が楽になるんじゃなくて最高の喜びが起こってくるぞって言ってるんです皆さん。そしてね、私ねそれ見始めました。だって皆さんだって見始めてる人いるでしょ、ね、全然見ない人はね心配しないでください。見ます見ます。でもちゃんと教会来てください、ね、ちゃんと信仰の対応を取っておいてくださいね。そしてね、主の十字架ってね、精神病がよく癒されるんです。まあ、さっき言った前田さんたちもそうですし、それから、エシュンちゃんもそうですね、目立ってきますね。大学のね、医学関係の方々、そういうレポートを書いたことあるんですね。主の十字架でどうして精神病が癒されるのかってね。これ神が働いてるからですよね。神が働いてるからですね。でね、最近ね、結構、統合失調症の方とかね、皆の中にもいるかもしれませんね。統合失調症の人とか、うつの方とかね、あと被害妄想、まあ、被害妄想っていうのは教会の人が、私がね教会君の、悪く持ってるとか何か言ってるとかね、私のことを何か変な方に言ってるとかね、そういう方ですね、まあ、多くは幻聴でしょうあるいは実際そうなのを読んでる場合もあるかもしれませんね、具体的にね。で、それいるの、もう手挙げなさいとは言いませんけど、いるでしょ、みんな、コロナ中でね、これはね、別にね、どこだっているんです、どこだっているんですね。そしてね、この時に、この人たちが解放されたり、癒されにくいんです、すごく。癒されにくいんですね。でも皆さんね、主は癒しますよね、わざわざなします。そしてね、こういう時にね、一つ実はね、病気であるということと多くの人に、ね、対応の間違いがあります、ね、どういう間違いがあるかというと、例えばね、そういう病気になった人ね、よく思って、なんで私だけこういう不幸にならないといけないと、私の人生はダメになった、ダメになった、私はもうダメだった、ね、人はね元気にやってんのに、なぜ私だけこういう悲しみと苦しみと芝居の中にいなければならないとかね、大体そう思ってるでしょ、ね、どうして私だけ人から変なことを言わない、幻聴ですよ、変なことを言わない、でもね、幻聴の人の特徴としてね、人からよく思われてるって幻聴ないんですよね、大体ね、あの人たちは私が最高だと思ってるなんて言う人いないんですよねあれ否定的なことばっかり出てくるんですね。そうするとね、ある方々は思うんですね、ただでおくものか、ただでおくものか、ね、余談がね、藁人形をこうやって打ってるかもしれないからね、ガーンってね、ね、そういう方多いでしょ。もしかしたらね、皆さん病気の人がいて、そういうふうに思ってるかもしれませんね。実はね、それが一つ問題なんですね。なぜかというとね、これはね、主が言ってることの逆をやってるからです。幻聴の時ね、誰か悪口が言ってると思ったら、主は何て言ってます？祝福しろと。だよくもこの野郎、ただじゃおかない皆さん、その瞬間ね、主の恵みを止めてるんです。罪を犯してるから。だからね、祝福してあげるんです。だから皆さんね、幻聴が聞こえる人、呪っちゃダメです。祝福するんです。そしてね、病気になった人ね、神様はね、すべてのことを感謝しろって言うんでしょ？病気の中にも特別な恵みがあるんです、皆さん。今言ったでしょ？病気の人って特別なピュアさ持ってるんです。で、白馬で言ったでしょ？皆さん、エシュルンちゃん、自閉症なのにすごい玉を鳴らして、でめぐみさん、統合失調症なのに作詞作曲の優れた曲をやって、前田さんたちね、独房なのに増え広がっちゃってね、もう今9人でしょ、皆さん短いうちにね、ゴキブリのようにこう上広がってますよね。そしてね、その時にね、私見るんですね、 あの病気をやったことを通してね、彼らが受けた恵みは大きかった。呪うから、神を呪うから、人生を呪っちゃうから、どうして私は不幸なんだ、神がいるのになぜ私にこういうことばかり起こるんですか、とかね。だってそれは聖書で言ってることと違いますよね。ね、皆さん。そしてね、逆にそれによって縛られちゃって、より深い穴に入っていってる人って多いんですよ、皆さん。多いんです。そしてね、病気は病気ですよね。聞こえたらとかね、統合失調症とか、うつになったら、それは病気ですよね。でも皆さんね、呪ったりね、そしてね、神に対して文句を言ったりするってことは、実は罪なんですよ。で、多くの人はね、二重にやるから、二重にやるから、どんどんひどくなっちゃうんです。どんどんひどく。皆さん、幻聴を聞こえる人、ね、あの人が何か言った、ね、本当か幻聴かしませんよ。祝福してください。祝福してください。ね、あの祝福してください。できたらね、お元気ですかとか何か言ってね、その人のそばに行って、ね、愛してるなんてね、言えないでしょ。愛してるなんてね。ね、愛してるなんて言って、ボカンと殴っちゃダメですよ、皆さん。皆さんね、聖書で言ってるでしょ。人を祝福するものは自分が祝福されるって言ってるんですよ、皆さん。祝福するんですよ、皆さん。ね、だから、病気はね、二重に問題になっちゃうんですね。一つはね、あの、聖書に反する態度と、それからね、聖書に反する、対応するからです。不信仰になるからです。実は皆さんね、幻聴を通ったことのない人でしか体験できないこと、培われないことがあるのです、皆さん。うつで苦しんだ人しかわからないことがあるのです。そしてですね、統合失調症で、そしてその中で揉まれた人しか育たないことがあるのです、皆さん。そしてね、それは主の栄光のために用いられていきます。持ち来できます。ですから皆さんね、病気の人はね、大体、統合不調症はアウトだと思いますね。治らないっていうか、皆さんどんどん治ってますよ。治ってますよ。それは医学的にはそうかもしれないけど、いいですか。主はその上の方ですね。具体的な方ですね。そして皆さんね、聖書の言葉に従うのです。感謝しろって言ってるでしょ。幻聴になったから人を恨みとは言ってないでしょ。ね。とは言ってないでしょ。そして私はこの病気だから私の人生終わった、ああなんてひどい人生を主は与えたんだってね、言ってないでしょ。でもね、問題がある人とかね、あるいは病の方ってね、その落とし穴に入る人がいるんです。それは問題病気は一つの困難であるにしろね、もう一つの困難の中、それがダメです、皆さん。この間ね、言ったね、うちの子供たち3人に。今まではお父さんと、お母さんの信仰の中で来たと。これからはお前たちの信仰だぞと。ね。そしたらみんなビクッとした顔してましたね。でね、やっぱりね、もうね、子供たちをカバーできないところがあるわけですよね。で、キャラ君だってそうでしょ。ね。言ってるかどうかわかんないけど、もう皆さんの信仰ですよ。もう木原くんと純ちゃんの信仰じゃないですよ、皆さん。まあちょっとね、取りなししたい、そういう部分はあるかもしれないけど、中心的なものはもうどうにもなりませんね。で、皆さんの、問題だってね、助けてあげたいと思うし、ね、こちらも取りなしの祈りをしますが、根本的には皆さんでしょう、皆さん。ね、どうにもならない部分ってありますよね。でも皆さんね、皆さんが主に行くならば、そしてね、主の言葉に従うならば、素晴らしい恵みを見ますね。そして今、ね、問題とかね、どうして私はこんなことが許されたっていうことの中から、皆さんね、素晴らしい栄光が現れます。ね、今度来るときにね、何人かその栄光を見てるでしょ。ね。でもね、不信仰だったらもっと深いところに落ち込んでるかもしれませんね。だから皆さんね、ご自分でされないように、主が言われてるように、ね、だ精神病の人は、ね、呪っちゃうから、神を呪い、人を呪い、自分を呪うから、ね、やめてください。祝福してください。そして、ね、それが許されたことを感謝してください、ね、忍耐が必要ですよ。 感謝したから次の日から突然良くなったってことないから、ね、たまにあるかもしれませんけどね。しかしね、結果的にね、素晴らしい祝と栄光を見るなんですね。そしてね、見始めた人はもっと見ます。見てない人はね、ちゃんと信仰を用いてください。神様のやれるとその中で大きな栄光を見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお人よ人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を表してください。なんかある否定的な感情を握っちゃってる方がいらっしゃいます。これはちゃんと悔い改めて話して、主の語られるようにしていくように、主が語っておられる方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。この信仰を働かせるために信仰の告白をやっている人がいますが、機械的で神様に希望を持っていません。これは、信仰の告白というのは神様に希望を持つというところにポイントがあります。これ希望を持ちつつ対応するように主は語っています。また、神様の言葉、解決の言葉をちょっとなくしちゃった人がいますが、これをちゃんと取り戻すように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのところを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人お人の稼働精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの皆よって病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆よって命ず、お人お人の稼働精神から病の霊を抑え。イエスキリストの皆によって、お人お人の稼働精神を命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によって、お人お人の稼働精神の癒しを宣言する。不整脈があって、心臓に違和感を持っている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。腰のところが痛い方がいらっしゃいました。椎間板ヘルニアの方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエスキリストの皆によって、お人お人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの悪は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アメン。はい、それでは終わります。お座りください。
語ってくださった神様にですね、パウロ牧師を通して語ってくださった神様にまず感謝をしたいと思います。この後ミニストリーの時がありますので、いくつかの地域行きましたので、そこで一旦祈ってもらった方は、もう一度祈ってもらった方はちょっと待っていただいて、最後になって祈ってもらってください。まだ一度も祈ってもらってない方はどうぞすぐ並んでいただいて